人にとって、特別な日とも、なっています。皆さん何の日かお分かりでしょうか。6月19日何でしょう、ね、今私たちがいるこの、教会堂の建造記念日となっています。今から67年前、1949年6月19日にこの街道の建造式が、行われました。で、せっかくですのでね、その時の写真をちょっとお見せしたいなと思って今日用意してきたんですよね。これです、ね、今と変わってませんよね、この街道ね、基本的に、ね、で、街道の前にたくさんの人が集まって集合写真撮ってるんですけど、おそらく200人か300人ぐらいね、ひょっとして出られた方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃらないですかね、残念ね。67年前ですからね。でも本当にたくさんの人が集まってくださいました。でおそらく町の町長さんなんかもね、こんな感じに映ってるのかなとこう思ったりもします。で真ん中のあたりにクレイグ先生とか宣教師の先生が何人かこう映ってましてね、これを見るたびに私は思うんですね。本当にこの多くの町の人々に愛されて期待されてね、この教会が建てられたんじゃないかなとですね。そして67年が経ちました。今もこの街道が立ち続けております。素晴らしいことですね。で先週は幼稚園の方で創立記念日というのが行われました。私もちょっと見に行って、で園長先生、海瀬姉妹がですね、こう今日は教会のお誕生日なんです、この幼稚園のお誕生日なんですということで説明をしてくださったんですけど、幼稚園もですね、実はこの街道から始まったんですね。無認可保育所要は始まって、無認可といいますかね、無料で子どもを預かる託児所ですか、それが始まって今の子羊に、つながっている。この街道は本当に古くなってきましたけれども、幼稚園と一緒に町の人々に親しまれて愛されてここまで守られてきました。で改めてこのことを覚えて、本当に素晴らしいことだな、感謝なことだなとこう思いました。これからもですね、この教会がこの地にしっかりと立っていけるように、感謝のお祈りをですね、これからも捧げていきたいな、神様の守りを求めていきたいなと思います。では初めに一言お祈りをいたします。天のお父様、67年間この街道がここに立ってきて、今の十文字教会があることを覚えて感謝いたします。街道は古くなってきましたけれども、たくさんの思い出がこの街道に刻まれています。町の人々も多くの方々がこの街道に集い、また幼稚園を通して福音を聞いたことと思います。本当に神様の守りと導きをありがとうございます。これからもこの十文字教会がこの地でしっかりとイエス様の素晴らしさ、神様の愛を伝えていくことができるように、どうか祝福し守り導いてください。このひととき御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださいますようにお願いをいたします。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、父の日ということで、父の日に関連して御言葉を選ばせていただきました。ルカの15章のところちょっと先ほど読んでいただいたんです。で今日父の日ということですが、皆さんにとって、お父さんはどんな存在でしたかでしたでしょうか、あるいはどんな存在でしょうかね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、それぞれ思い出がある、今もねご健在な方ももちろんいるわけですけど、で私の場合、5年前に父亡くなりましたが、父親の存在というのは、普段はあまり、家にいなくて、夜遅く帰ってくる、そんな印象が あります。それでも父親の存在というのは大きかったなってこう思うんですね。影が薄いようでいて、まあ、頼りになる存在、まあ、それが父親なのかなと思ったりもしております。まあ、人生の大きな相談をするときはそういえば父親にですねこう相談していたなとこう思うんですね。聖書は天と地を作られた神様のことを父なる神様と呼んでいます。父なる神様、どうして父なる神様って言うんでしょうか ね、まあ、一つは神の御子イエス・キリストに対する父である神様という意味があります。それからもう一つ言えると思うんです。それは私たちにとってですね、私たちにとっても神様は私たちを作り愛しておられるお方として天にいらっしゃるお父様なのだと、そんなふうに聖書は言っております。では天の父なる神様、天のお父さんは私たちのことをどんなふうに見ておられるのでしょうか。今日はこのところをですねから、このことをですね考えていきたいなと思います。先ほど読んでいただいた今日の聖書の箇所にもお父さんが出てきます。この箇所、イエス様が話された放蕩息子の例え話として聖書の中ではよく知られている箇所だと思います。このところに父親と二人の息子が出てくるんですね。この二人の息子の姿が描かれています。で、今日25節から読んでいただいたんですが、11節のところからこの例え話が始まっていて、前半のところに弟息子のことがこう書いてありますね。で、皆さんはどちらかというとこの前半のところ弟息子の姿の方が印象にあるんじゃないでしょうか。で、まあ、こんな話ですね。で、ある時弟がお父さんの財産をもらって家を出て行きました。まあ、家にいるのがつまらなくなったのか、もう、ね、思いっきり遊んで暮らしたいと思ったんでしょうかね。で、やがて彼はお父さんのお金を湯水のように、まあ、使い果たしてしまいます。で、まあ、当然のことながら食べることにも困るようになってですね、非常に惨めになるんですね。で、その時我に帰るんです。で、そしてお父さんのところに帰ろうとこう決心をするんですね。でも心配がありました。こんな自分のことをお父さんは受け入れてくれるだろうか、家に入れてくれるだろうかという心配だったんですね。まあ、そんな風にしてこう家に帰っていった息子なんですが、お父さんは息子の帰りを待っていたんですね。そして遠くから息子の姿を見つけて彼を抱きしめて温かく家に迎え入れました。もうよく帰ってきてくれたと言ってですね、本当に息子の帰りを喜んだんです。そして、彼に一番良い着物を着せ、手に指輪をはめさせ、肥えた子牛をほふって食べさせてあげて、もう家中でお祝いをして喜んだ、まあ、そういう物語なんです。で、このところを読んでですね、本当にこう感動を覚える方多いんじゃないでしょうか。神様は私たちのことをこんな風に愛しておられて、まあ、この弟の姿って私たちの姿そのものだと思うんですけどね、神様から離れて自分勝手に生きている者たちが神様のところに帰ってくるのを待っておられます。今日の箇所はその後の部分です。この弟息子の、帰りを兄息子はどのように受け止めたでしょうか。今日はこの兄の方に焦点を当てて、考えてみたいと思います。この弟が帰ってきた日、兄は畑仕事を終えて夕方家に帰ってきました。もうすると、家の方から、まあ、何やらにぎやかな音楽やら踊りの音がこう聞こえてきたわけですね。 一体何があるんだろうと思って、まあ、家のしもべに聞いてみますと、なんとあの弟、何年か前にお父さんのお金をもらって出て行った弟が帰ってきたんです。そしてお父さんが弟を喜んで迎えて、肥えた子牛をほふってお祝いをしているというんです。これを聞いて彼は、どうしたでしょうか。怒ったんですね。もう憤慨しました。もう怒り心頭、ね。まあ、28節を見るとこう書いてありますよね。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。もう家にも入れなかったって言うんですよね。皆さんどうでしょう、ね、この兄の反応どう思われますか、ね、兄の反応、まあ、なんと心の狭い兄だというふうに思うでしょうか、ね、なんでね、せっかく帰ってきた弟の帰りをお父さんと一緒になって喜べないんだろうって思われるでしょうか、ね、で私は正直なところこの兄の気持ちも、よくわかるような気がいたします。ね、まあ、どうしてかというとこの兄はですね、弟が出て行ってからもずっとお父さんのもとにいたんですよね。彼は真面目にお父さんに仕えて家の仕事をしていたんです。ひょっとしたら弟が担っていた仕事も自分の方に降ってきたかもしれませんね。畑仕事が余計に増えたかもしれません。それでも兄は一言も愚痴をこぼさないで必死に頑張ってきたとこう思うんですよね。で29節で兄はこんなふうに言っています。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小屋に一匹くださったことがありませんとね、こう言っている。私はこれほど頑張ってきましたってこう言っているわけです。でそれなのにお父さんは放蕩息子を家に迎え入れた。しかも肥えた子牛をほふってどんちゃん騒ぎをしている。自分は畑で朝水垂らして一生懸命一日働いてきたのに、これはないでしょう、ね、そういう思いだと思うんです。その気持ちわかるなで、ね、私そんな風にこう思いました。自分が兄の立場だったらやっぱりこう素直に喜べなかっただろうかなとこう思います。まあ、複雑な、思いですよね。遊び歩いていた弟には肥えた子牛で、必死に働いてきた自分には、まあ、何もないのか、ね、お父さんはなんて不公平なんだろう、そんな不満があったと思います。自分は報われていないという思いが怒りとなったんでしょうね。この兄の姿、私たちの姿を表しているんじゃないでしょうかね。私たちも同じように神様に対して、あるいは誰かに対して報われていないとかね、足りないとか言ってつぶやいていることはないでしょうか。さて、そんなふうにお父さんに対して不満を持った兄息子に対して父親はどうしたでしょう。28節には、こう書いてありますね。それで父が出てきていろいろなだめてみたって、ね、いろいろなだめてみたとこうあります。怒って家に入ろうともしなかった息子のところにお父さんが出て行ったんですね。出て行って、そしてなだめました。まあ、こんなふうに言ったんでしょうかね。お前の気持ちもよくわかるよ。でもね、いなくなっていた弟が帰ってきたんじゃないか、ね、お前も一緒に私と喜んでくれないか、 きっとそんな風に優しく語りかけたのかなと思いますね。頭ごなしに叱りつけるなんてことはこのお父さんはしませんでした。そしてこの不満を言っていた、ね、兄に答えてこんな風にも言ったんです。31節のところをお読みします。31節、父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。ですね。で、このお父さんの言葉、このところに、二つの大切なことが、表されているのかなと私思いました。で、どんなことか。で、一つは、お前はいつも私と一緒にいるということです。お前はいつも私と一緒にいる。この兄息子はずっとお父さんのもとにいました。で、このお父さんの家には、豊かな人だったんでしょうかね。畑があって、おそらくたくさんの家畜を飼っていたんでしょうね。使用人もいっぱいいたと思います。食べるものにも困ることは全くなかったでしょう。彼の生活は、このお父さんによって守られていました。生活が保障されていたんですよね。またそれ以上にお父さんがいつもそばにいてくれるということが何よりも幸せなことではなかったかなとこう思います。お父さんがいてくれることが何よりも幸せなこと、ね、困ったことがあればいつもお父さんに相談できました、ね、でそのお父さん、この兄息子のことをどう見ていたでしょうね。愛する我が子としてそばにいていつも温かく見守っていたんじゃないんでしょうか、ね、それはこの息子にとって本当に幸せなことでありました。兄息子はそのことですね、そのお父さんがいつも一緒にいてくれる、お父さんの家にいるということがどんなに素晴らしいことなのか、感謝なことなのか、当たり前すぎて忘れていたのかもしれません。それがどんなに素晴らしいことなのかね、忘れていたんじゃないでしょうかね。で、一方家を出ていった弟はですね、分かったと思うんです、その素晴らしさが。家を出て自分勝手に暮らして無一文になって惨めになった時にですね、はたと気づいたんですよね。身に染みて分かった。ああ、お父さんの家にいた時は本当に幸せだった。ってね、気がついたんですよね。私たちを作り、命を与えてくださった天のお父さんである神様がいつも一緒にいてくださるということは本当に素晴らしいことです。イエス様はこんなふうに約束をしてくださいました。マタイの28章に書いてあるんですけどね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、いつもあなた方と共にいますって、イエス様、私たちに約束をしてくださいました。いつもです。私たちがくじけそうになった時も倒れそうになった時もイエス様は見捨てることなく私たちと一緒にいてくださるというんですよね。なんて力強いことではないでしょうか。このことを覚えて感謝をお捧げしたいと思います。それから31節にもう一つのことが書いてあります。私のものは全部お前のものだ、ね、私のものは全部お前のものだということなんですね。お父さんが所有している家も、財産も家畜もすべて彼のものだというふうに言っています。兄は帰ってきた弟のためにお父さんが肥えた子牛をほふったことが気に入りませんでした。もう自分は子ヤギさえももらったことがないとこうつぶやいているんですけどね。でも本当のところはどうだったんでしょうね。実際は超えた子牛どころかお父さんの所有しているもの全てお前のものだってお父さん言っているんです。 もうすでにお前は豊かに受けてきているんだよってお父さん言ってるんです。実際に彼は受けてきたんでしょうね。もう気づかなくても毎日毎日本当に素晴らしいものをお父さんから彼は受けていたんです。兄はそれが分かりませんでした。まあ、この問題が起こった時に、まあ、気づかなかったのか気づけなかったのかですね、分からなかったんですよね。でも実はもうそれだけのものを受けていたということなんですね。私たちはどうでしょう、ね、私たちも神様から毎日たくさんのものを、受けています。たくさんの恵みを受けているんですよね。食べるものも着るものも住むところも私たちの能力も仕事もそうです。それから家族も神様から与えられた恵みの賜物なんですよね。全部そうです。計り知れないほどの豊かな富を私たちはこういただいているんですね。天のお父様が私たちのことを心配し養っていてくださいます。今すでに十分な恵みをいただいていることを覚えて感謝をお捧げしましょう。それにしても今日の箇所に描かれている、父親はなんと忍耐深い、まあ、お父さんだろうかってこう思わされます。皆さん思いませんか。なんて忍耐深いお父さんだろうって私思いましたね。勝手に家を出て行ってね、放蕩三昧して帰ってきた弟息子をかわいそうに思って黙って彼を家に迎え入れました。で、一方ではそんな弟を妬んでね、お父さんに文句を言った兄息子の思いもこう受け止めて斜めたんですよね。私だったらね、まあこんな忍耐はできなかったかなって思います。まあ、感情的になってね、一言二言声を荒げてね、言いたくなったかもしれません。皆さんならどうでしょうかね。今日の箇所こうずっと思い巡らしていて思いました。天の神様は私たちのことをもいつもこんな思いで見ているんじゃないだろうか、ね、私たちのことも同じように天の神様は忍耐深く見ているんじゃないだろうかということですね。私たちは弟息子であり、それから兄息子でもあります。どちらの面も持っています。神様の思いが分からずに弟のように神様を悲しませていることもあるでしょう。また神様からたくさんの恵みを受けていることを忘れて、ああ自分は報われていないって兄のようにつぶやいていることもあるかもしれません。そんな情けない私たちのことをも天のお父様は愛する我が子として愛おしんでくださっています。憐れんで忍耐を持って私たちのことを見守っていてくださるんですね。私たちに対する父なる神様の愛と恵みを覚えて心からの感謝をお捧げしたいと思います。それでは最後に周本にある今週の御言葉をご一緒にお読みして終わりたいと思います。詩編の103編2節の御言葉をここに掲げさせていただきました。このところをご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。詩編103編2節。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。あなたは二人の息子をそれぞれに愛し憐れみ、受け入れた父親のように私たちをも愛する我が子として受け入れてくださいますから感謝いたします。私たちはあなたの愛と恵みを すぐに忘れてしまう愚かなものです。私たちの人生にイエス様がいつも一緒にいてくださることを覚えて、日々豊かに受けている恵みに感謝をお捧げできるようにお守りください。あなたが共にいてくださることを何よりも喜ぶことができるようにしてください。今日ここに集われたお一人お一人の上に、今週もあなたの守りと導きが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。